はい、申命記の6章の1節から15節です。ここのところは新約聖書イエス様ご自身がこの箇所を用いたということでですね、イエス様の2000年前のイエス様の心の中に非常に深いところに今日のところがあったということなんですね。それからイエス様の言葉としてここを言われたものだから、2000年間この言葉はずっと続いてきたわけですね。イエス様の心の中の深いところにあった言葉、それはさらにまたこれモーセということで言われていますが、モーセはイエス様よりかまだ1000数百年も昔の人です。ですから神様がモーセに告げて、そしてそれからはるか1000数百年のうちにイエス様がたくさんの旧約聖書の中から特にこれを取り出されて、一番の重要な娘だと言われ、そしてそれから世界の人類にこのことが伝わっていたと、そういう意味でこんなにですね、3000数百年もずっと続いているという、変わることがない、変える必要もない、この真理っていうものは本当に他にはないものですね。ここでまずさっきのシェマーっていう言葉ですね、シャーマーっていうのはヘブライ語で聞くという動詞です。その命令形はシェマーになるんですね。で、聞けイスラエル、このことはですね、聖書ではもう一つ見よっていうのがありますね。洗礼のヨハネがこの人を見よ、見よこの人という、たった一言の中に非常に重要な象徴的な意味を込めたんですね。私たちはいろんなものを日夜見ている。自分の心の中にあるもの、他人の心の中にあるもの、あるいは風景とか出来事、事件、世界。今だったらもうテレビとかいうふうな、非常に意義もあるけども、害も非常に害の方がちょっと大きいかもしれないけど、そういうのでたくさん見てる。でも、イエス様を見ていない。一番大事なものは、見よイスラエル、見よイエスを、見よこの人っていうんですね。それをヨハネ福音書は万事そういうふうに一言一言にですね、この千年、二千年も変わらない、この意味慎重なものがあるんですよね。で、それともう一つここに、聞けイスラエルと。今日の私たちにとってはですね、イスラエルっていうのはこれは神を知らされた人、我々クリスト者になるわけですけど、聞け人々よ、聞けあなた方よと言って、今もなおですね、これは霊の耳を澄ませば確かに響いておるということです。我らの神主は唯一の主であると。それでその神様に対しての姿勢っていうものがここに書いてあって、日本語では心を尽くしですけれども、原文ではすべてのっていうのが全部入っています。ですから外国語はみんなそのようにすべての、例えば英語では with all your heart なんですね。 with all your soul、 with all your strength、 strength 力ですね、あるいは strength の代わりに might 力、すべてのあなた方のすべての心の部分、すべての魂の部分、すべての力を持って、そしてあなたの神主を愛せよと。で、これが一番の元の重要なことだと。これは新約聖書でイエス様はこのたくさんのですね、ある、旧約聖書の中のモーセが聞いたという律法に本当にたくさんあるのに、特にこれを取り出された、この御言葉っていうのは確かに聞くということ、聞くことから始まるってあります。初めだけ始まり聞くんですけど、私もこれは書物の中に刻まれたその本を書いた人の声を聞き取ったわけですね。で、そしてその人をそれに書かせたイエス様の声をその本から聞き取ったということになるわけです。私たちはあまりにも人間の声ばっかりに、あるいは自分の内から出る自分の声、他人がこう言うだろうという他人の声、それに聞いてしまって、聞けイスラエルよと、聞けあなた方よ、 まず神様を全身を持って愛するっていう、愛するってことはそこの声を聞くということですね。その中に入り込むということです。でこれがさっきも、まあ、歌にありましたけど、あのヨハネ福音書で、私のうちにとどまれと、そうすれば私もあなた方のうちにとどまる。イエス様のうちにとどまろうとすることが、すなわちまた神様を愛しようとすること。まずそのように最初は私たちの方に呼びかけられているということなんですね。いろんなものを人間を愛してしまう、いろんなものを聞いてしまう、見てしまう。だけどまずイエス様を見ようと、まあ、そういうように、聖書の言葉はたくさんはいらないわけで、この一つのことを本当に私たちがイエス様の声に耳を澄まそうと、これ祈りっていうのは、この聞けと言われている声に従ってですね、今もこのように一番大事なことを語りかけられている神様イエス様に、聞こうとすること、これがまあ祈りということの一番元にあると思うんですね。でそういう切り取った上で、具体的な課題についても祈ると、まず神様の声を聞こうとしないで、人間的、そしたら人間的な気持ちでこうしてください、愛してくださいと言っても、どうしても人間的な感情になりやすいということですね。そういう意味でやはりこの聞けイスラエル、でさっきの歌もですね、そういう意味で、このヘブライ人が、まあ、3000年も前にもですね、ああいう風な発音でおそらくは歌ったで、あるいはこのことを聞いたであろうということをですね、知るためにもああいう風な歌を、この非常に重要な言葉ですので、イエス様もで、まあ、あれはヘブライ語の音もわざわざ書いてあったわけです。ヘブライ語のわけわからんと言ってもですね、この音の響きっていうのを少しでも数千3000年も前のモーセやそれらの人たちが、まあ、神様の言葉として聞いた、その雰囲気を少しでも私たちも味わおうというわけですね。でこの言葉をイエス様がどこで引用したのかということも、こういう重要な箇所ですので、知っておいた方がいいと思いますが、これはマタイの福音書の22章ですね。マタイの福音書の22章、新約聖書の44ページですね。マタイの福音書22章の36から読んでみたらいいと思いますね。44ページの新約聖書の44ページ、立法の専門家が立法の中でどれが一番大事なのかと、イエスは心を尽くし、精神を尽くし、思い尽くし、死を愛しようという、この今日の箇所をさっと取り出されてですね、もちろん私たちのようにこんな本なんて見ながらではないわけですね。イエス様は即座にこのようにですね、一切本のメモやら持っていなくても、パッとこう神様から直接この箇所っていうことがすぐに出てきたわけです。最も重要な第一の掟であると、掟、神様の私たちに、人類に対するですね、戒め、掟として最も大事なことはこれだというんですね。ここでですね、信じなさいっていう言葉でなくて、愛しなさいという言葉が使われているという、これはどうしてかといえば、愛するってことはおらんと思っとったら愛するはずがないんですよね。自分の子供がおらんと思ったら、人はおらん子供を愛しますよことはありえないわけです。当然ですね、神を愛するということは、その前に当然神様がおることを深く信じておる、信じて実感しているということですね。どっか頭の端っこの方でですね、いやほら神様おるかおらんか、おるおるだろうと信じておると言っても、日常いつも全部忘れてるってこと、本当の頭の端っこの方でだけ思ってることですけども、愛するっていうことはそこに心を注ぐっていうことなんだから、これはですね、頭の一部で思ってるのと全然違うわけですね。 そういう意味で、ね、信じる、神様を信じるということも前提にあって、当然のことになっているわけです。まあ、イスラエル民族はそういうことがあったわけですね。だからここでは、信じるということは、ここ、まあ、本当に自明のことであるから、そこからですね、この愛するという表現を一番重要なこととして言われたということです。神様に対しては、敬い、恐れ、信じと、そして一番深いもの、すべてを掘りに入っているものは、愛するということだと思うんですね。それからもう一つ、隣人を自分のように愛せよっていうのは、これはどこにあるかっていうと、この律法、この申命記ではなくて、これも意外なようなことですね。多くのクリスト者のクリスチャンの申命記だろう、レビ記だろう、ほとんどちゃんと学んでないということがあるかもしれませんが、もう一つの方は、レビ記の19の18にあるわけです。レビ記の19の18っていうのはですね、旧約聖書で言えば192ページ。レビ記の19章の18。192ページ。レビ記の19章の18にあるわけです。192ページの下の段。復讐してはならない。民の人々の恨みを抱くな。自分自身を愛するように隣人を愛しようと。この前後にもたくさんですね、ずっとこういうふうな戒め、律法がぎっしり続いているただ中にあるわけです。で、このところではですね、これこそが一番大事ですよとかいうコメントは何もないわけですね。だから、当時の人としてはですね、並列的にずっと受け取っとったわけです。ところがイエス様はですね、今日の申命記の箇所が第一であって、そしてそれとともに不可分に結びついているのがこのレビ記の、レビ記というですね、本当にほとんど多くの人が、私レビ記を愛読するとか、レビ記の言葉はどうこういうこと、ほとんど口にしないだろうと思いますが、イエス様はこういう一番大事なのをさっと選ばれたわけです。それまでみんな巻いたら同じように、まあ、ずっと並んでいたものをこれ一つだけはさっと取り捨てるのがものすごい重要なんだと。そういうふうな価値の置き方っていうのはイエス様の時まではですね、これが一番大事だっていうふうなことは言われなかったの以外のことですね。それでまあ元のとこからですが、そうして申命記ですね、この6章っていうものはこのマタイの福音書でイエス様が直接言われたように、心を尽くし、魂を尽くし、すべての心、すべての魂、すべての力を持って愛するっていうことを一番に置かれた。まあ、全身全霊を持ってという表現も日本であります。これわざわざそういうふうにですね、すべての心を持ってというふうに区切って、そのように言っているというところですね。私たちの人間の罪っていうのは何かというと、みんなこの二つのこと、本当に死を愛していない、本当に隣人を愛していない、この二つの根本に反することはみんな罪だという、この二つのあり方が神様に対しては心すべての心を持って愛することが一番です。人間に対してもすべての心を持ってその人が最善になるようにという祈り願う、そして必要なことができることならばしようとする、それが人への愛、それに反する思いっていうのはもう絶えずあると思います。反するっていうのはまず自分っていうことになっています。神様を愛する、自分を愛する、神の言葉よりも自分の中に思っておる思い感じ、そういう意味でですね、私たちは絶えずまず神を愛するんならまず自分を愛してしまうという、どうしてもそこから抜けられないところあるんですよね。 どこまで行ってもこれは信仰何十年持ったからだんだんこれができるようになったっていうよりも、神様を愛するって信仰持ったときにぐんと奥が吹けて高い位置も分かってくるもんだから、その高い標準に何十年やったってですね、やっと近づけたという気持ちにならなくて、ますます高い未来が見えてくるもんだから、その高い未来から本当に外れているという実感が出てくるわけですよね。私たちが何かある種の重要なことを決めないといけないといった時でもですね、私たちはどうしてもこれを決めたら誰それがこう言うだろうとか、人からこう思われるというふうなことがパッと浮かんでしまう。そしてそれを取るということは自分を愛するということになるんですね。まあそういうふうなことはもうみんな誰でも追い詰められていったらあるわけです。だからそのために私たちは自分が正しいあり方が外れている。で、そのために私たちは十字架のキリスト様に立ち返らないと、結局自分はこんなものはできないんだと、愛すること何もできないなと思ってですね、前進ができなくなる。でもその都度私たちは十字架にイエス様がこういうふうなものだけど、それでもなお不思議なことに信じるだけで、あたかも愛したようにですね、神様を心から愛したと同じように扱ってくれるというわけですね。義とされるということ、神様の前でそれ正しいんだと言ってくれると、まあ、本当に不可思議なようなことですけど、一番の福音というのはやっぱりそういうことですね。人間のありとあらゆる心の思いや行動とみんなここから外れてる、厳密に言われたらですね、そういう点ではみんな同じようにですね、学者であろうと学者でなかろうと、いろんな有名人であるとイメージなく一切関係ないんですね。ノーベル賞もらおうがもらわなくてもですね、オリンピックで金メダルを取ろうと取らなくても一切関係なく、みんなそういうものを持っている。その本当のあり方から外れるという、そういうことですね。死を愛しなさいと、また愛することはできない、自分も愛してしまったというふうなことのたんびに私たちはイエス様に立ち返ると。そしてその死を愛するという気持ちが十分でなくても、それ立ち返ってですね、許してくださいと言えば、そしたら許してくださると。まずイエス様にとどまろうとしたらイエス様もとどまってくださる、そういうことで、私たちの毎日の生活、死ぬまでこのこと本当に大事なことであり続けると、これも3000何百年もこれはずっと続いてきたということですね。で、この点でですね、日本の伝統的な神社宗教というものは、狐でも多肉でも、こういう豊臣秀吉のようなですね、自分に立てつこうと思ったらですね、その養子、今度後継ぎになる養子の養子も殺してしまって、その奥さんや目がけとか子供まで幼児まで全部皆殺し、30、40人近くも全部殺してしまって晒し物にしたっていうですね、豊臣秀吉なんか。そういうふうな神様として私の小松島氏にもあるわけです。それ一体どうしてそんなものを愛することができるか。から日本のこういうものはですね、到底ですね、徳川家康も神になったり、タヌキでも何でも、あるいは戦争でいろんな人間虐殺してましたので、全部神様になっているという状況では、本質的にそれはもう愛したりはできないわけですね。その点が、まあ、聖書で言う神様はどこまで行っても、どんな、いわゆるレベルの高い人でもみんなこの点に問いかけられたら、全くできてないなということを知らされるんですね。はい、まあ、そんなことでですね、この4節5節の短い言葉の中にイエス様が言われたように、一切の律法の元の元があるんだと、これができない、ここから外れるほど人間は堕落してしまっている状態だというわけですね。 金銭とか名誉とか場合によって嘘を愛するということまで起こったりですね、人をいじめることを愛する、そんなひどいことまで起こってしまうという、でそれほど大事だからということで次の6節も続くわけです。このことを心に留め子供たちにということは、これはずっと続くものだ、確かにその通り続いてきたわけですね。もちろん子供たちがない人でもですね、他者にということであるわけですね。でずっとこれは時間を超えて続くものだという、家に座っている時も寝ている時も語り聞かせようと、この真理、あなたの神主を心が一番大事にする、愛すると心の中心に置いておくという、クリスチャンとなってもですね、神様を愛するっていう気持ちをどっか心のほんの片隅に置いてるっていう場もあると思うんですね。やっぱり自分、まず自分と、自分はこんな恥ずかしいからと、自分はこうだとか言って、まず自分っていうのが出てしまうということは、この神を愛するっていうこと、ほんのわずかどっか片隅にあるという、まあそういうことでですね、ここで言われている私たちも、絶えずこのことを、神様を愛することができるように、愛することができなかったらイエス様どうか愛することができるようにと今の私たちだった、そしてまたイエス様に、それがまた神様を愛する、イエス様を愛することにつながるわけなので、そういう気持ちがイエス様、神様から喜ばれて、そういうふうな不十分なものでも許されるという、歩いている時でも寝ている時でも起きている時でも絶えず語り聞かせるっていう、心を私たちも自分にまず語り聞かせる。でそれで、他者にも、自分に聞かせないものを他者にも言えないですから、それでまあ4節にも、4節、次のところにもですね、8節にも、9節にも、こうやってしてあるわけですね。自分の手に結び、額の付けとか、家の戸口にも、まあ、それぐらいいつもいつも心に記すほどの重要なことなんだという意味で、まあ、書いてあっても見なかったら何もなりませんよね。そういう意味でこれは本当にこのぐらいいつもいつも心の中に刻んであるようにという意味ですよね。でこのぐらい人間の言葉が入ってきやすいものだから、ここでも強調されていますが、あの詩編でも一番最初にこの神の言葉、御言葉の重要性、いつも心にあるようにと、それが第一点でやっぱりあったわけです。それは共通してるんですね。詩編の第一点を思い出されると思います。この第一編の中心のあったこの詩編一編の二節ですね。この主の教えとか主の律法、これは要するに神の言葉、言語ではトーラーって言って、現在でもユダヤ人がこの言葉を二重要詞で使ってるんですね。主の教え、主の戒め、主の律法、主の言葉、いろいろ訳せますが、御言葉、神の言葉を愛して、これは愛するということ、また喜ぶということでもあるので、これは喜ぶとも訳されたりする言葉ですが、その言葉を、御言葉を昼も夜も瞑想する。英語ではメディテイトと使っていますね。黙想する、瞑想する、心に留める。心に留めておのずから口に出てくるぐらいっていうんで、この訳では口ずさむと、口ずさむと訳してありますけどね。まあ、こういうように人間の一番根本のところに神の言葉がいつもあると。そこからこの豊かな潤いが、霊的潤いが出てくるんだということですね。詩編には書かれてありますが、でまあ元のところに帰ります。で、そういうことがあったらこのように導き約束の地に導きられると、自ら立てたのではない、いろんなものを与えられる。これはさっきのあの詩編でもあったんですけど、本当に御言葉をいつも中心にしてたら、不思議とですね、 実がなる、潤う葉っぱがいつも緑だと。そのような命の力は私たちが開発したものでもないわけですよね。そういうふうに神様の国にあるものを、私たちが作ったものでないものをくださるという、まあ、そういうことにつながっているわけです。だから奴隷の状態からそういうところに導いてくださった死をいつも忘れないように。で、あなた方のただ中におられる神は死は熱情の神。これはですね、カーナーという言葉なんですけども、赤くなる、もともとは熱で赤くなるということだったから、これをですね、以前の訳は妬みの神って訳したもんだから、信仰を持ってないような人がよくですね、聖書ちらっと、ね、神でも妬むんだなんていうふうに。でもこの妬みという訳はどうもまあ良くないわけですね。どうしてかというと、妬みっていうのはあらゆる悪いものなんです。一つもいいものがない、妬みっていうのはですね、良いものを引きずろうとする非常に汚れた感情ですから、神様がそんな汚れた感情を持ってるなんていうことに、こう一般の初めての人も思わされる。だからですね、誰かを妬んって言ったら引きずり下ろそうとしても本当に醜い、良くない汚れた気持ちです。そんなが神様あるようと大きな誤解をもたらすわけです。で、神教大学ではこの点ですね、本来熱情の神っていう、訳しましたけれども、本来そういうこと、この点はですね、公約もそういうふうに訳したり、神化訳もそう訳してるんですけど、これは熱情の神という神教大学の方が本来いいと思うんですね。そういうふうになると誤解をもたらすからです。ですから熱情というのは、そういう間違ったところを移行した、何としてでもそれを苦しめてでもですね、罰を与えてでも、この神を愛する方へ引き戻そうとする、そういう激しい情熱を持った神様だと。私たちもいろんな苦しみやったり、例えば10年20年前のことをやった後から罪になって分かると、あの時愛したのは罪だったとか、それは苦しみに合わなかったら気がつかないということがあるですよね。確かに。それで神様は正しい道から外れたと、そのことを知らせるためにずっとですね、必要ならば何十年のうちにもある種の苦しみを抑えて、やっと罪だったということを目が覚めさせるという、そういうこともあるわけですね。そういうのが熱情の神だということです。はい、そういうことで、今日のところ私たちもイエス様をそのままこれを取られたということでですね、このように神様を第一に愛することができるように、これをまた神様にいつも許し導いてくださらないとできないことですので、そういうことでいつも十字架ということが私たちの前に本当に不可欠なものとしてですね、浮かび上がってくるということです。はい、それではそこまで終わります。